熱血
賃貸塾
超エア、皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エア、この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、7月に入りました。超英安でございます。
はい、
京都では日本三大祭りの一つ祇園祭りが始まりました。
ついに始まりますね。
今年も夏がやってきたという感じ。
こういう感じはもう祇園祭りというと夏やもんね。
まあでもね、本当この期間は観光客も多いし暑いし、もうね、京都市内はえらいこっちゃですけれどもまあでもね、本当に日本三大祭りの一つですから、皆さん楽しみにされていることと思います。
そうですね。
さあ、そんな中私はですね、かねてから塾長に行っておいでって言ってくださった、
はい、
ベルビーの春のキャンペーンで、ご招待をしていた清和荘さんに、
はい、行ってみた。
はい、行かせていただきました。
美味しかったね。
もうね、素晴らしいお店で、そもそもは、塾長がね、プライベートでもそしてお仕事でもお使いになっているお店だったんですけれども、
はい、
これを春のキャンペーンで、入居者の中から抽選でご招待だったんですよね。
100名とかな。
はい、そこを私行かさせていただいたんですけど、まあお庭が素敵、でお料理も美味しい。
めちゃくちゃ庭やもんな。も
う立派ですね。
料理屋さんっていう雰囲気でしょ。
そうですね、観光客の方はこれぞ京都って思うんじゃないかなと思いました。日本、これぞ日本みたいな。
だから森言うと泊まれるんです
よ。そうなんですか。
料理旅館やから。
ものすごい広かったです。
はい、なんか料理旅館に泊まれますよ。
でね、お庭に流しそうめんがセッティングされていて、
ね、やってくれます、
はい、これからの時期は流しそうめんと、あとかき氷なんかもいただけるということだそうです。本当観光客の方も最近たくさん訪れるようで、外国人の方も多いんですって。
そうやね。
お料理が本当に、私天ぷらいただいたんですけど、美味しい。天ぷらってね、すごく腕がいろいろあるじゃないですか。
本格的やもんね。
塾長が育ててくださったって ご主人おっしゃってましたよ。
そうや、俺が育ったんや。
めちゃくちゃ厳しいねって言って、
知らんけど
昔こんなまずいわって言われたことがあるとかって言ってでもすごい、奥様ともよくいらっしゃってて。
そうです。
でも本当にお料理が旬のものもいただけて、美味しかったです。
そう、よかったです。
で、ね、なんとすっぽんをですね、私ちょっといただいてしまいまして、すっぽんラーメン、
はい、
美味しかった。もう食わず嫌い40年ちょっと生きてきたんですけど、
39ちゃん
ついにすっぽんを食べた。私あっさりのイメージだったんで、あんなにお出汁が濃いと思わなかったんですけど、美味しいわ。
あれなんかね、雑炊したらもっとうまいですよ。
そう、はい、ラーメンいただいたんですけど、
いや、ラーメンとか雑炊とかね、結構うまいですよ。出汁が何とも言えない、元気つくで。
いや、もう次の日テカテカよ、顔テカテカですよ、もう
ゼラチンがもうそうね、
そう、
愛されてる。
結構舞妓さんとか芸妓さんとかも召し上がりにお店にいらっしゃるそうで。
あ、そう。
はい、すっぽんとかも言ってくれれば用意しますみたいな感じだったんで、ぜひ皆さんも一度お出かけしてみてはいかがでしょうか。
はい、それは良かった、
ありがとうございました。はい、さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより上賀茂森田良農園の鴨ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
お部屋探しは超英。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探し 探しは超鋭
月決
賃貸塾
超鋭やん超鋭通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さて今回は民泊新法についてまた改めてお伺いしたいんですが、はい、民泊新法ができて、まあ、およそ1年近く経ちました。この時間は塾長に民泊新法のその後についてお伺いします。
なるほど。
1年前ぐらいはね結構何回かラジオでもお話をしたんですけれども、
はい、
まあ、なかなか厳しい状態にはあるというスタートの段階でのお話でしたが、うんうん、その後1年経ちまして今の状況はいかがですか。
京都ですね、京都 の, その民泊簡易宿所の協会を作ったんですけど、
はい、
もう事実上ですね民泊そのものはもうほとんど意味ない状態で、なかなかですね駆けつけ警護とかでいろんな規制があってできないんですよね。それと民泊そのものは180日が限界なんで、
はい、
ということは2日に1回ということになるんでね、うん、まあ、そういういろんな規制が厳しすぎてですね、もう事実上やめていっている方もたくさんあります。
あ、そうですか。
ただ日本全国レベルですと、例えば大阪市の場合は特区でですね、うん、365日やれるんですね、うん、特区のところはまあ比較的やってるみたいですけども、よほど その例えば地方の方とかね、やっぱり人を少しでもやっていきたい、増やしていきたいっていう、来てほしいということを考えたら、まあ、やられるところもいますけども、うん、京都はもうほとんどですね我々のところやってませんね、
うん、特区の話ありましたけれども、はい、それは町が決めていくんですか。
その人口とか決まっていくんですか。自治体が、うん、まあ、申請して東京の方からこう指定をするんですけども、京都の場合は単独でその特許なってないからね、うん、だから条例が非常に厳しいんですね、
はい、
それやるまでにいろんな問題がメディアでありましたよ、
うん、
なんか悪いとかそこらでトイレするとか、うん、その外国の人がガラガラ通るとかね、あれは何にもなかった時代なんですよ。だけど、うん、我々のその教会の人と喋ってるとですね、いやないでっていう、なんで、いやちゃんと管理してるもんがいるから問題を受けると我々が大変なんで、でも別に何もないと思うけども、あまりにもメディアでああいうものが出たからね、だからもうその周りの住まれてる方からですね、まあ、民泊やるともう周りにもっと迷惑になるでという、そういう悪い噂がいっぱい出ましてですね、うん、それと簡易宿所と民泊と分かってない、
うん、
民泊の場合はまあ自分の家に泊めてですね、持ってるところに泊めるんですけども、簡易宿の場合は365日宿泊はできますよね、
はい、
その境が全然分からない、
うん、
でそれと法律ができて、まあ、実際に施行されたんですけども、やっぱり管理 してるところは問題が来ると大変なんで、うん、それなりにきちっとやってますよ、
うん、
だから何の問題もない、何が問題あんねんというと、
要するに風評が、ね、広がってしまって、風
評ばっかり広がって、うん、で京都の場合ホテルがねもう5万5千が6万個ぐらいなるいうことで、うん、まあ市長も言うてますよね、まあ、市内はもう利用できたから、橋の山品とか、
うん、
もっと右京区あたりの橋の方に作ってくれとか、こうたりとか、うん、そんなとこ作っても観光客行かへんなら、
うん、
作っても意味ないしね、うん、だからまあそういうところはちょっと緩めて民泊、まあ、できたら年間180日じゃなしにね365日やるっていうのと、まあ、駆けつけ警護の、ね、時間がね歩いて10分や、
うんうんうん、
これなしに、
うん、
例えばバイクで15分とかね、
うん、
そういう距離にしていただいたら比較的できると。で今民泊協会は代表者は私変わりましてですね、まあ、そこでまあなんとか業者として考えて、うん、民泊簡易宿所を進めていこうということみたいですね、
うん、もう京都も含めてホテルが本当にたくさん今、ね、増えてきていて、
そうやね、
もちろんその来年のオリンピックに向けてだとは思うんですけれども、うんうん、まあ、この後民泊はどうなっていくんですかね。
いやだからホテルができたらもう民泊必要ないと思われるでしょ。ところがですね、うん、やっぱり泊まる層が全然違うんですね。
まあ、そうでしょうね。
バックパッカーみたいに来られてる方は、うん、まあ、そういうできるだけ安いところへ
で長期滞在したいという方も、ね、いらっしゃいますしね。
だから まあ、あんまり規制を厳しくしてしまうとですね、まあ、なんかトラブルを起きるとああいうお役所仕事の人は自分の責任になるから、
そうです、ね、
どうしても規制を締める
んですね。ほらやっぱりみたいな感じになりますもんね、
う
ん、
だからまあこれからもう少し緩めていただいて、まあ、多くの人が海外は来て京都で楽しんでいただくと、それ考えたらもう少し規制緩めても僕問題ないのちゃうかなと思いますけど、
そうですね、ある程度もその規制を緩めないと、うん、その京都でも増えていかないし、増えていかないとまあ認知されていかないという感じですもん ね、
やってる人が仲直して180人ができんだ赤字でそんなん誰もしないですよ、まあ、多少なんでも利益出るということが前提でね、できんねやったけどもう出えへん、お金ばっかりかかって人の手間もかかるわ、そんなんみんなやめていきます、
メリットが少ないということですね、
全然、いや全然ないという
なんでそういう風にセッティングしちゃったんですかね
いやだからその言うたでしょ、始まる前にあんだけメディアでボンボンボンボン民泊やるとこんなのあるねっていう周りの住民の人にものすごく迷惑になるだっていうのをガンガンやり倒したから、それは何かあったら反対するわね、そんな役人の人もそんなんできたら悲しい規制厳しいよってなったんやけど、結果的には別に何のトラブルも今のところ起きてないっていう、
特に外国の方はそういう風なものに泊まり慣れてる方も多いじゃないですか、
ね、
ま
あ、
自分もねお家を貸されたりする方も多いですし、
海外も多いもんね、
そうだから多分慣れてるんだと思う、日本が慣れてないからなんかこ う、 うおーってなっちゃいますけれど、
だからまあ徐々に窓口を広げてですね、まあ、そういった方も京都に住んでいただくと、住んで住むような市京都に観光来ていただくということをやっぱり考えてもらったらいいかなと思いますけど、
はい、じゃあこれからの民泊に対して一言お願いします、
うん、比較的まあ業者さんも慣れてきたんで、ぼちぼちですね駆けつけ警護等もですね緩めていただいて、もう少し民泊せっかく法律ができたんで、はい、活用できたらいいなというふうに思います、
はい、ありがとうございました。今週は塾長に民泊新法のその後についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねザード、
はい、
坂井泉さんの揺れる思いお願いします。
それではどうぞ。
お部屋探しはちょい、
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはちょい。
月決
賃貸塾
超エア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の鴨ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、大阪府ラジオネーム日記観点さんからいただきました。ありがとうございます。九州にいるお友達の息子さんが関西への転勤が決まりそうなのですが、期間は1年から長くて2年なんだそうです。この短期のために新しく家電や家財を購入し、そして転勤が終わった時にこれらの家財をまた引き取るのはどうなんだろうと、マンスリーマンションにするか自分が望む場所を借りて家財道具を購入するか迷っているそうです。マンスリーマンションのメリットデメリットや良いアドバイスはありますかということです。
はい、当社の方もですね結構大阪と京都で、マンスリーマンションをやってます、はい、もちろん家具も全部つけて中にですね大体まあ台所のそのまな板からですね、うん、電子レンジから一応全部ついてるんですね。ただしですねやっぱり多少やっぱ高くなるんで、うん、通常家賃の 1.5 倍以上、うんうんうん、もしくは2倍ぐらいになりますね。
はい、
だから、まあ、できたら2ヶ月1ヶ月とか月単位、マンスリーなんであくまでも月単位で借りていただくと、うん、でまあ、お金ない余裕のある方は、まあ、楽やから1年でも2年でも、まあ、私ども当社の方もそこにお住まいになっている方はたくさんいらっしゃいますけどね、まあ、学生さんの場合はそんなにね親御さんのご負担になるんで、まあ、最近は家具をレンタルしてるところも結構あるんですね。で月々ですね、まあ、5000円、まあ、1万円は多分いかないと思いますね。 まあ、2年とかそれ住まれたらそれ借りたら、まあ、5000円やったら年間6万円2年間で12万円1万円やったら2年間24万円、うん、家具買うたらそんなんで済まないでしょ。
うん、確かに。
それやったら、まあ、当社もやってますけどですね、担当者に家具を置いていただけませんか、 どの程度のメニューでっていうね、うんうんうん、ちゃんとありますので、うん、聞いていただいてそれ借りられて設置されたらどうです。ほんならもう引っ越しの時にもう帰ってはいただけることやから。
マンスリーマンションっていうのは大体どれぐらい住むのが程よいんですかね。やっぱり1年以上住むん
で、いやマンスリーがあくまで 1ヶ月貸しやから、まあ、長くても三月とか ね、 なるほどね、半年くらいいいんですけど、だけども、まあ、長いこと住まれる方もいありますよ。
あ、そうですか。1年ぐらい、1年以上、
1年以上、住んでる方もい
あります。賃貸の方がお得ってことないですか。賃貸プラスそのレンタル家電の方がお得になったりとかはない。
いやだけど、まあ、マンスリーやったらうちの方であの置いてある、ね、家具の量がやっぱり違うんです、
ね、
うん、
あ、なるほどね。
包丁からまな板から電子レンジからザーッと入ってる、
まあ、こまごまとしたものまで揃ってるってこと
ですか、うん、レンタル家具の場合そこまで細かくは置かないという、まあ、机椅子ベッド、まあ、それから洗濯機、それから冷蔵庫、電子レンジぐらいです。あと 小物はないでしょ。
なるほどなるほど。
マンスリーの場合は、まあ、洗剤とかね、そんなんまで結構置いてるとこも細かく置いてるとこもあるんで、ほんで後のお掃除も言っていただいたらやりますし、まあ、結構あのいろんなもんがサービスついてるんで、そのが高いんですね。だからまあ学生さんの場合は相談されて、そういうレンタルのね、うちは大阪の方ももちろん結構ですね多いですよ。30とか50室とかうちやってますから、
はい、
その家具入れたりとかね、それはもうリクエストがあったら何でもやりますので、京都もやっぱそういうことをやってますので、まあ仲介業者さんによりますけど、はい、そこで相談されたらいかがですか。
分かりました。まあ、長谷さんに、ね、連絡していただければ、
はい、うちがもし一旦、ね、私どもの管理物件で全部そういう対応はできます、ね、
関西がまあどのあたりか分からないですけれども、はい、大体網羅しておりますので、はい、ね、ご連絡いただければと思います。
そうです。
それでは塾長まとめてください。今週のツボです、
はいはい、レンタル家具をご活用ください、
うんうん、ありがとうございます、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナス1箱6個入り紅白味噌だれ入りをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、いつもの通り奥野部長、 E ガレージ宣伝よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
留学生の方のためのねお部屋もたくさん募集していますというお話を常々させていただいておりますが、うんうんうん、同じく空き駐車場をお持ちの方もぜひねこの e ガレージ登録していただければと思います。インターネットの無料検索システムの登録ということで本当に初期費用だけでランニングコストはかからないので。
そうやね、うん、僕はランニングコストいらへんっていうのがねなんか
怪しさをね
怪しさがあるやろ
怪しさをかもしれない
全然ない。いやもう
実はなんかあるんじゃないのみたいな
何千万もかけて作ったシステムを、ね、置いとくのもったいないから、はい、もうただで使ってもらえというふうに言うてるんですよ。だからあとアキッパさんとね提携するんで、はいはい、うちでも結構毎月それやってると利益も上がるし、
アキッパさんは時間貸しを
そうです、ね、時間貸しを空いてるとこうまく使ってですね、うん、あれ結構なんか100万人ぐらいも登録されてるんだよね。だからそういうものをうまく活用していただいて、ただもうじっとしてでもね何もないし登録するだけでいいんですから、うん、ぜひですね奥の部長に連絡いただいたら、
はい、
看板を上げてですね登録をインターネットでやりますから、どんどんガレージ持たれる方は特にですね申し込みしていただいて僕はいいと思います。
ぜひ登録してくださいという方は e ガレージ検索してみてください。
していただいたら一番いいと思います。
アルファベットの E です、
はい、
さあそして長江さんからお知らせまだまだあります。まずはですね夏の恒例ベルビー夏祭りです。
夏祭りね、
はい、2019そうですね、もう毎年恒例となっていますびわ湖大花火大会、8月8日木曜日に今年は開催されま す, す特別観覧席のチケット先着2000名様にプレゼントされます、はい、まあ、先着2000名といえどももうあっという間に埋まってしまうということでお早めにお願いいたします、はい、ただし長英さんが管理している物件にご入居されている方が対象です、
はい、
7月9日火曜日のお昼12時に特設サイトで開始となりますので、
スタートします。
これ12時ぴったりはね
一気に来んねえからね、
あのオリンピックの時みたいに、
そうそうだから抽選中で早いもん勝ちやから
そうそうですよ、そうですよ、
早ければ当たるんですよ。
そうでも遅かったらダメですよね、
遅かったらすぐいっぱいになるから、はい、
7月9日火曜日お昼12時です、はい、お忘れなくお願いいたします、はい、そして年末チャポン宝くじ、
はい、
もうこれのお知らせをする時期なんですねと思います、はい、7月1日から、スタートしております。今年は当選総額が2000万円、うん、去年の倍となりました。1等が10万円が100名様、2等が5万円100名様、3等が3万円100名様、そして特別賞などなどいろんな賞が設定されております。
そうですね、
はい、キャンペーン期間が7月1日月曜日から11月30日土曜日までとなっているんですが、はい、まあまあまだいいやいいやなんて思っていると忘れてしまいますし、うん、毎月当たるプレゼントなどもありますのでぜひお早めにご登録いただければと思います。
各部屋に抽選のあのハガキ往復ハガキ全部入れますから、
はい、
それを出していただいたらいいだけやから、
うんうん、
あ僕はね現金やからね、はい、年末10万円当たったら
いいですね。そうですよ、10万円が
100万円の人から2ヶ月分家賃ただや、
ね、もう応募はがきが届いている方のみですので、
そう
入居者様だけですので、あの勝手に登録しないように他のおかはがき送ってこないように
勝手に送っても無理
よ、勝手に自分で作って
指定のはがきがありますから、
はい、あの届いている方は本当にお早めに忘れてしまいますので ね、
そうですね、
お早めに登録いただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい。さてこの番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りしました。